犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇りです。いやー、面白かったですね。なんだろう。自分が見る以前に思っていた以上によくできていた面白い映画でしたね。うん。もともと、なんか、ゲームなんですよね。この作品って。で、ゲームを映画化したっていうのを聞いたときに、割と結構、大丈夫かなっていう、感じが多くて、ね、もともとゲームで成功した映画って何があるかなって思ったら、バイオハザードかな、バイオハザード、ミラジョボビッチのやつぐらいかな。他にありますかね。原作ゲームで映画化して成功したものって、ミラジョボビッチのバイオハザードもなんか何作も何作も作られてるけど頑張って追ってますよみたいな人はそこまでもいないような気もしますし、なんかこううまく いかないよなみたいな感じがありますよね。多分それはゲームっていうのは、その前に僕ゲームをもう大体もう大学ぐらいまでに結構やって、それ以降はほぼしていない状態です。はい。だから最近のゲームについてはちょっとよくわからないんですけど、ゲームってもともとプレイヤーに爽快感を与えるような作りになってるはずなんですよね。ですんで、それをまるまるこう映画に持ってきたとしたら、そのゲームプレイヤーに与える爽快感を映画を見ている人に与えられるかって言ったら、そこはなかなか難しいと思うんですよ。爽快感の種類が違うんで、ゲームによる爽快感っていうのはこうどうしても突破できない面とかそういう場所とかをこう何度も何度も繰り返したり、こう自分のプレイをうまくしていったり、例えばキャラクターを強くしていったり、強い武器を手に入れたりとかして、なんとかそこを突破した時に爽快感を感じる。でそのためのストーリー作りになっているですよね。でも映画を見ている時に受ける爽快感っていうのはこう何でしょうね、綺麗、絵作りとかストーリーの妙とか、綺麗な伏線回収とか、ね、そういう部分で爽快感を感じたりする。だから、受ける爽快感の種類が違うんで、割とそこら辺がごっちゃになってしまって、失敗している作品、ゲームから移植された映画作品っていうのが多いのかなと思いますね。失敗している映画作品が。あとゲームを映画にしたときにどうしてもこう、ゲーム自体がこう、イベントの連結になってるんで、ある一個の大きな、例えばラスボスを倒すとかいう大きなこう、イベントがある前に、そこにたどり着くまでに小さなイベントを何個も繰り返していくっていう作りになっているんですよね。それも、映画もそのような感じに一見見えるんですけれど、その仕組みっていうのはなかなか小さなイベントの積み重ねで最後の大きなあれにたどり着くって、また違う気がするんですよね、映画って。そのイベントでも見せ方があるし、そのイベント一つ一つに意味があったり、こう、どう言うたらいいんでしょうね。イベントの連結は映画独自の形であっ 映画じゃないですね、すいません、ゲーム独自の形であって、映画はイベントの連結ではであるように一見見せかけて実は違うんですよね。うん、大きなそのね、テーマに向かって進んでいくくためにためのこの道作りというか、うん、ああうまく説明できないですね。なんとなくこの感じを分かってもらえたと思うんですけど、まあ、あの映画もゲームもイベントの積み重ねで最終的な目標に向かっているように見えるんですけれど、実はその仕組みが絶妙に違うっていうことだけ、うん、言いたかったんですけどね。はい、まあちょっとこれはうまく僕が言語化できないですね。はい、で今回のダンジョンズ&ドラゴンズもまあゲームからの映画化なんですけど、うまいなと思ったのが、これあのコメディなんですよね。もうあの珍しいですよね、こんな SF 的な話を思いっきりコメディに振っているっていうのが、でそのコメディでまたそのギャグセンスが結構高いんですよ。割と笑うシーンが多くてですね、あの個人的にあの好きやったのが、あのなんか、洞窟かみたいなところに潜入して、であのなんか脳みそに手足がついたような変な怪物が出てくるんですよ、ちっちゃい。でその怪物が前から2匹ぐらいやってきて、でその時にエドやったかな、エドが、あ危ないぞ、あの怪物は自分らより知能が高いやつを見つけたらそいつに襲いかかるんだって言って、みんなでこうパッと壁に避けるんですよ。そしたらその知能が高いやつを襲う怪物が目の前を通り過ぎていくっていうあれとか、あとキャラクターでゼンクっていう、まあ頭も良くて強いけどクソ真面目っていうキャラクターが出てくるんですけど、そのゼンクがとの別れのシーンですね。ゼンクとこうまあ別れるわけなんですけど、そのゼンクがこう去るんですよ、その場所から。でまっすぐ歩いていくんですよ、こう海辺を。ではそれをエドとかがをまっすぐ歩いているなって、こちらに脇目も振らずこっちを振り返ることもなくまっすぐ行っているぞって言っていて、お目の前に大きな岩があるぞって、あいつどうするのかなって言った、回り込むのかな、どうするんだろうって言ったら、その岩をによじ登ってそのまま向こう側にストンって降りて、またまっすぐ歩いていくとか、ああいうところとかもうほんと面白いですよね。あとあの死体ですよね、あの墓をこう暴いて、でそこでホルガのあれやったんですかね、ホルガの村かなんかの戦士やって、でそいつらがその戦士たちが兜を、魔除けの兜をどこに持ってったかっていうのを知るためにこう質問をするんですよね。こう墓を暴いて、その死体のなんかに魔法をかけて、で蘇らせて、でその質問をしてからその鎧じゃないや兜をどこに持ってたかっていうのを聞き出すっていうのがあるんですけど、それも絶対に一体の死体に対して5つ質問をしないといけないんですよね。でその5つの質問をするときに、もうどう見てもおめえじゃねえだろって、兜絶対関わってねえだろみたいなやつがいて、まあまあね、あれもまあブラックジョークなんですけど、もう上半身しかなかったんですよね、その遺体が。でこいつは絶対兜を持って逃げるなんてできない死体なんですよね。うん、でこいつじゃねえなっていうので、もう適当にこう5つ質問して終わらせるとか、ものすごくギャグセンスが高いんですよ、面白いんですよ。これがまた良かったですね。だからもうこれコメディなんですよね。もうコメディ映画として見たらめちゃくちゃ面白いですよね。 だから今までのこうゲームを映画にしようとした人たちが真面目すぎたんかもしれませんね。もう本当にコメディに振るっていうのはめちゃくちゃこう相性がいいんだなって思いましたね。いやー、これはなかなか目から鱗が落ちましたね。で、まあね、ゲーム、もともとゲームなんで、こう、パーティーになんですけど、主役たちが。またその主役たちも、ね、みんな一人こう、なんて言うでしょう、こう、コンプレックスを持っていて、で、主役のエドっていうのが、まあね、奥さんが殺されて、で、娘が誘拐されたと。このね、エドっていうのが、エドガンっていう名前なんですね、もともと。みんながエドって呼んでたんで。エドっていうのがもともとおったチーム、なんて言ってましたかね、ハーパーって言ってましたかね。っていうチームにいて、で、そこで魔法使いを捕まえたんですけど、その時にそこで金塊を取ってしまうんですよね。そしたらその金塊に印がついていて、その仲間たちが自分がおらん時に家を襲ってきて、自分の妻が殺されてしまうと。で、赤ちゃんの娘がいたんですけど、その赤ちゃんの娘はその妻が隠してくれていて、その娘との二人暮らしになってしまうって、割と重い過去があるんですよね。で、エドとこう一緒にこうね、捕まっていたホルガっていう女戦士がいるんですけどね。この女戦士も別種族の男の人と恋愛の関係になったんやけど、その男の人と別れてしまった。で、その別種族との関係を持ってしまったために故郷を失ってしまったんですよね。故郷に戻れなくなってしまったと。ちなみにこのキャストいいですよね。エドがね、クリス・パインですよね。エドがクリス・パインで、あれですよ、スター・トレックのリブート版のね、艦長をやりよった人ですよね。あとワンダーウーマンの相手ですかね、確か。そうですね。で、あとあれですよ、ホルガはミシェル・ロドリゲスさん。もうこの人はワイルドスピードので有名ですよね。ワイルドスピード、のレティかなの役で有名ですよね。なかなかいい、あれですよね、キャストですよね。で、あとはサイモンですね。魔術師なんですけど、自分に自信がないと。面白いです。あれが良かったですね。これから皆さんに草むらの香りをって草むらの香りを振りまくっていうのが、あれも面白かったですね。実はでもその裏ではなんか別の魔術でこうずっと金目のものを集めよったっていうね草むらの香り良かったですね。あともう一人がドリックですかね。ドリック、いろんなものに変身できるというね。ドリックですね。で、サイモンはそのドリックにちょっと恋をしているというやつですかね。いやー、なかなか、この4人のパーティープラス、あとなんか1人、ゼンクっていうのが、さっき言ったゼンクがおるんですけど、ゼンクが一番強いんかな。 でも完璧すぎるから結局ちょっとだけの出演になったのかな。やっぱりこうね、なんかこう欠点とかコンプレックスがないと面白くないですからね。ちなみにそのコンプレックスをまとめたら、エドっていうのがね、結局さっき言ったように、まあ結構家族を失ったっていうキャラクターなんですけど、まあエドって面白いもんで、この中では特に秀でた能力はないんですよね。なんか初期装備の初めの人間みたいな感じですよね。ね、いろんなロールプレイングとかでも、初めに初期装備、革の布、革の服に、革の盾に、革の、靴とかって入っとるような、あんな感じですよね。だからまあ、結局エドって、プレイヤーに置き換えれるんですよね。ゲームプレイヤーの、ね。で、エドって、しきりに作戦を立てる、作戦を立てるって言うんですけど、結局それってプレイヤーが勝るプレイですからね。作戦を立てて周りに頑張ってもらうっていうね。だからあれって結局プレイヤーなんですよね。で、この人のコンプレックス言ったら、臆病なんですよね、この人って何気に。臆病だから、こう、なかなか前線にも立てないし。で、臆病だからああいうちょっとしたこう盗みをしてしまったり、するんですよね。で結局信頼を失ってしまった人なんですよ、周りからの。娘からも信頼をなくしてしまって、結局エドのことを信頼してたのはホルガだけでしたからね。で、元いたチームからも、そういう、こう、盗みをやってしまった、金塊を取ってしまったので、信頼なくしてるしっていう形ですよね。で、ホルガのコンプレックスは、もう、この人孤独なんですよね。結局。元の夫のとこに行くっていう話もあったけど、その夫っていうのがまた全然、こう、体の大きさが違うんですよね。で、その元夫っていうのがまた、ホルガと似たような、こう、戦士タイプの女性を選んでいるという。やられますよね、あれ。で、まあ、結局、ホルガは、家族を失った。で、孤独というキャラクターですよね。で、サイモンは、まあ、自信がないと。自分に。自分に自信がなくて、魔法で失敗ばかりを利用してしまって、まあ、結局、メンツを失ったんですよね、この人って。ね。で、ドリック。ドリックは人間嫌いなんですよね。で、結局は、結構村が今大変な状態になっていると。ね、マジシャン、レッドなんとか、敵ですよね。一番最強の敵ですよね。ソフィーナ。ソフィーナが魔法使いのあれというかに襲われて、村がやばい状態になっていると。で、面白いことに、ラスボスまあソフィーナなんですけど、結構フォージっていうペテン師って、まあ、訳されてましたけど、詐欺師ですね。彼がなかなかいい働きをしてましたよね。で、そのフォージのこの圧政によって、こうドリックらはこう追い詰められていた。ドリックは人間嫌いで、まあ、村を失ったんですよね。で、この4、エド、ホルガ、サイモン、ドリックっていう4人が、まあ、主役、パーティーなんですよね。まあ、でもさっき言いましたけど、ちょっとフォージですよね。こういうSF アクションアドベンチャーみたいな映画で、ラスボスがペテンシーとか詐欺師っていうのはなかなか面白いですよね。で、またこの詐欺師っていうのがね、力とか能力ないんですけど、口八丁で、こう、いろんな人を丸め込んで、味方につけて、こう、悪いことをするって言って、僕は何気に、 いろんなこうヴィランがいますけど、何気に一番怖いやつやなとは思いましたね。なんでかって言ったら、身近感があるから。僕らの実生活の近くにもいるじゃないですか。口八丁でなんかいろいろこう仕組んでいて、で乗りこう成り上がろうとする人とか、うん、結構この口先八丁って怖いテクニックやなと思いますよね。で、あのね、この社会でもこれだけ詐欺事件が多くて、割とこのヴィランの選択ってうまいなと思いましたね。で、このフォージの手下にこのソフィーナっていう、まあ、ものすごく強い魔法使いがいるという、うん、やつでしたね。いや、あれがうまかったですよね。で、まあ、結局この、ね、パーティーが、フォージからこう、娘を、なんとか連れ戻すっていう話なんですけど、一回うまくいくんですよね。一回うまくいって、で、宝も手に入れて、去っていこうとするんですけど、そこにこう、ゲームで集められたこう人々が、のところにこう、ソフィーナの魔法、死の魔法がずっと迫ってくるのが見えると。で、そこで、さあどうするって、もうならなかったですね。さあどうするもなかったですよね。みんながじゃあ行くぞ、じゃあ行くかってこう、バッとこう船を旋回させるっていう。ね。あそこでこう、見せた迷いのなさ。あの迷いのなさって何やったんやろうってちょっと思ったんですよね。だってもう、僕みたいな薄汚い人間やったら、もうそのまま、ひゃーってこう、宝もあって、大金持ちになれるし、みんなでわーってこう、あのまま離れていったら、そのまま、ね、いい生活が送れるわけじゃないですか。でもそこで、何も、悩むこともなく、ぐるんってこう、戻っていくっていうね、あそこがすごくかっこいいけど不思議だったんですよね。うん。あれはなんでだろうって思ったら、結局彼らみんな大事なもんを失っとるんですよね。うん。人間関係で大事なものを失っとるんですよ。だからエドっていうのはもう、まあまあ妻を亡くしとるし、その元いたチームの信頼も失っていると。で、ホルガは家族を失っている。で、サイモンは、さっき言ったように、メンツを失っているんですけれど、結局初めにね、パーティー組んでいて、そこでこう失敗をして、エドとホルガが捕まって、で、フォージが結局はああいうこう、あれになって、で、お払い箱になっとるんですよね、サイモンって。うん。で、結局仲間を失ったんですよ、この人って。メンツを失った上に仲間を失ったんですよ、元々の仲間たちを。で、ドリックっていうのは、村を失ってんですよ。村が、まあ、チラッと映っただけですけど、村がどんどんこう、荒廃していってると。結局みんな人間関係の、人間絡みの何かを失ったんですよ。ということは、人間の大切さを知ってるんですよね、彼らって。人の大切さを。それがあったんかなと思いましたね。うん。こうなった時に、あそこでこう、人の命が奪われようとしている。ってなったら、そこでまた自分らが知っているような人を失う悲しみをあの人らがするって分かった瞬間、分かった瞬間もクソもないんでしょうね。もうそれが刷り込まれとんでしょうね。人が人を失う悲しみを知ってるから、カンってこう、すぐに戻れた。ハンドルをぐるんってできたんでしょうね。 で、最後は、まあ、戦いなんですけど、ソフィーナとの、なんでしょう。ああ、あれ面白かったですよね、ソフィーナの戦い。あれもかなりひねりの効いた戦いで、ね。なんかちょっとアベンジャーズっぽさがありましたよね。アベンジャーズっぽさ。うん。こう、一斉にみんなでかかるっていうね。あ、その前にサイモンの、石で作った手バーサス、ソフィーナの、赤い、なんか手との力比べも面白かったですね。うん。手対手。ね。なんかドラクエにあんなありましたね。あんな敵が。マドハンドでしたっけなんか泥の手みたいな。手対手の戦いも面白かったですね。で、最後みんなでこうバーって、一斉にかかって。うん。女性陣が強いんですよね。ホルガー。ホルガーはまあ、ね、戦士なんで、もともと力が強いし、ドリックは変身できますからね。女性二人組が強いんですよね。で、男性陣がこう、なんでしょう、結構助けに回るというか補助に回るというか、うん。で、最後なんかね、ドリックが変身したね、白い獣で最後ソフィーナを叩きつけようとしましたけど、なんかあれ思い出しましたよね。アベンジャーズの一番最初の、ワンのラスト。ハルクが、ロキをこう、足持って、バンバンバンバンってやる。あれを思い浮かべましたね。地面に叩きつけるっていう。うん、で、そこで、パッと気がついたら、ホルガが、ね、ソフィーナの剣で刺されていたと。で、サイモンの魔法でも回復しようがないっていう時に石板を使うんですよね。蘇らせることができる石板。あれももう迷いなかったですよね。うん。娘の方も迷いなかったし、エドも迷いがなかったですよね。ね。うん。まあ、ね。まあ、そら、過ごした時間がね、うん、濃かったですからね。うん。だから、すごくこう、なんだろう。綺麗な作りの映画ですよね。なんだろう。こう、芯がしっかりしている。からいくらコメディでこうふざけても、なんかこう大切な部分の芯をきちんとしているから、こう嫌味がないんですよ。嫌な気にならない。割とこうブラックジョークとかあったり、こう人が割と死んだりとか、そういう結構ひどいことしとったりいうのはあるんですけど、この根っこの芯の部分ですよね、大切にしなきゃいけないものっていうのがきっちりちゃんとあるから、それが嫌に見えないっていう、うん、なんでしょうね。うん、なんかこうちゃんとしてるなって思いましたね、映画として。うん、王道なんですかね。うん。これって結構本当、この作品ってなんか、うん。手だれが作ってますね。うん。きちんとしてる映画ですね。珍しいですよね。ね、ゲームの映画化で、一見色物のように見えて、で、内容もコメディーで、うん、ちょっとグロもあって、 で、ね、ちょっとげ、下水ようなこうところもあったりするんだけれど、芯がしっかりしとるんですけどね。わかりますかね、この感じ。だから、何気にすごくいい映画だと思います、この作品。多分これからゲームの映画化をする時の参考になるんじゃないかな。ちょっとやっぱ最初に言ったように、ゲームの映画化ってこれ一本バーンと突き抜けたものができなかったですけれど、ちょっとこれは物が違う感じがしましたね。物が違うプラスちょっと参考になるんじゃないかなと思いましたね。これからのそういうゲーム作品を映画化する時の参考に、なるんじゃないかな。いや、めちゃくちゃいい作品だったと思います。こんな感じですかね。以上です。ありがとうございました。